静かな晩、ダブル、記者は大丈夫？マーガレットのこの質問は決して無意識ではない。彼らはもうさっきからレールの上に響いてくる重い威圧的な機関車の音を聞いていたのである。ダブルはちょっと頭を回して、提灯の明かりほどに見える赤いヘッドライトと濃ゆべきレールの幅とを見比べたが、それだけの注意さえこの時の彼にはなんとなく滑稽に思われたほど、動いてくるライトと起伏との差は大であった。不安を持とうにも持ちえないほど大きな差である。自分たちの若い健康な四本の足がこの越に満ちた晩にどうしてこのたった五尺前後の空間を横切れないことがあろう。彼はマージーの臆病を揶揄する少年のような声を上げて高々と笑った。大丈夫さ、もちろん、マージー、さあ行こう。ダブルに腕を助けられながら、彼女はまたちょっと頭を傾けて彼方に流し目を与えると、そのまま夫の自信に絶対の芯を置いたような足取りで動き出した。そしてファミリアな無関心の二三歩を踏んで、その次を運び出そうとした瞬間、彼女は小さい声で「おや？」と言いながら前へ行こうとした夫の腕を押さえた。どうした？ちょっと。マージーは彼に任せた右の腕にぐっと力を入れながら、体を浮かせるようにして不自然な形で後方に残った左足を前へ引こうとした。どうしたの、マージー？かかとが挟まったらしいの。かかとが挟まった？どこへ？ダブルはちょっと小戻しすると、さながら落としたハンカチを拾おうとするよりもっと落ち着いた何でもない風で、彼女の華奢な白い長靴の上に身をかがめた。この刹那、彼の脳裏では妻の靴のかかとが線路と板との間に食われたその事実と前後に連関した何事をも考えることができなかった。今マージーの動けなくなった同じ線路の上を猛烈な勢いで突進している列車の薄黒い連鎖と、このこととの間にはその瞬間何の連絡をも取っていなかった。あるいは列車という意識さえ彼の心には浮かんでいなかったと言ってもよいほどの驚くべきブランクが、幸福で身震う彼の形の良い頭の内に生じていたのである。興奮が生んだこの無意味な意識のブランクは、いつかマーガレットにも感染していた。彼女も彼と同様の放心状態にあった。まるで日向で草でも見るように、取れないだろうかねとつぶやきながら、しゃがんで夫の月光に白く光る背中に手を置きながら、彼女は時間を忘れた平静さでそろそろと足を動かしにかかったのである。しかし重い荷車の車輪で押し曲げられた分厚な板と不動のレールとのわずかな間隙に、本当の力の弾みで食い込んだかかとは体を前後に振るくらいのことでは到底抜けるものではない。胴でくびれて末端が広く胃腸型に開いた女の高いかかとは、あたかも運命の形定のごとく微妙な一点で彼女を完全に生け取ってしまったのである。二三度こびっても語りとも動かないファームネスさに、ある漠然とした得体の知れない焦燥が二人の心に湧き上がった時である。今までただ洞穴のように真っ黒く見えていた番小屋の中から、一人の男が小さい手提げ用途を振りながら恐ろしい慌ただしさで駆けつけてきた。どうしなさったかね、あなた、早くせにゃ。目をしょぼしょぼさせた猫背の男は、息を飲んだような気ぜわしさでせかせかとあえぎながら早口にささやいて、しゃがみ込んだ二人の周囲を動き回った。あなた、早くせにゃ、危ない、殺される。あなた、早くせにゃ、あなた、汽車が来る。この最後の一句が呆然としていた二人の心にゾッとする冷水を浴びせかけた。汽車。弾かれるように体を上げた二人の目前には、瞬間忘れられていた恐ろしい機関車が 刻々と確固たる歩兵で突進している。記者、にわかに体を反らせて飛び上がったマージーは、急に狂気したような鋭い叫びを上げながら身をもがいた。ダブル、早く、早く、早く。とっさのショックに夢中になった彼女は、とうもなく広げた両腕を振り回しながら、強制を上げ、身をもがき、焦りたける。しかしダブルは失神したように呆然と口を開いて、この瞬間を立ち尽くした。極度の緊張と衝動が頭の内で一時にぶつかった彼には、何が何だかいくら考えても訳がわからないような気がした。一切がぽーっと心の前でぼやけきっているような気がした。が、それにもかかわらず、彼には何かひどく明白なもの、胸が悪くなるほどずうずうしくしらばっくれてわかりきったものが心いっぱいに詰まっていた。何か残酷な、血みどろな、プンと鼻をつく匂い、自暴自棄な、死ぬに決まってらあ、というような心持ち、その死をふふんと人ごとのように嘲笑してやりたいような気分、あらゆる劇場がこの刹那、彼の見開いた魂の絶壁の際でこんがらがった。陰気な、気に食わない、嫌な、ダブルは顔中をくしゃくしゃにしかめて、あたかも叱責するように妻の方を振り向いた。瞬間、彼は甲高な刺すようにひどく哀れっぽいマージーの矯正が、ダブル、あ、ダブル早く、助けて、と息も切れ切れに叫びながら、彼に向かって白い丸い可愛い二本の腕を差し伸ばすのを見た。マージー、ダブルはにわかにカッとなるほどの恐怖を感じた。そのなんだかわからない宇宙がどっさりと落ちて体中にのしかかってくるような致命的な恐怖を反発するように、あるいはそれとがっしり組み合って、彼のうちには血がドクドクと音を立てて狂奔するような反抗を感じた。ダブルは愛着、憤怒、恐怖、反抗に夢中に小突き回されながら、いきなりマージーの足をつかむと、髪の毛を逆立てたような目つきをして、それを力任せに彼方へひねった。と同時に、体を半ば宙に浮かせてふらふらしていた彼女は、死ぬような悲鳴とともに、ばったりレールを横切って倒れてしまった。動転した男たちは、かかとを一里も動かさないで、かえって彼女の足の骨をくじいてしまったのだ。しかし、誰もそんなことを思うだけの意識を持ってはいなかった。皆の気が違っていた。ましてこの場合、レールの内側に倒れたマージーを逆に倒して、足一本の犠牲で彼女の命を救おうとするだけの周密な考慮を巡らす頭脳はなかった。すべての魂が奈落へ逆落としになっていた。すべての意志が流星のように転落していた。闘技を失った本能の目のない大きな真っ黒い頭ばかりが、無に無惨に方向の定まらない動乱を起こしたのである。一旦右側を下にして倒れたマージーは、やがてデスペレートな歯ぎしりと一緒に上半身で飛び上がった。ダメだ、ダメだ、もう。彼女はいきなり方向とも悲鳴ともつかない叫びを上げながら、獣のような勢いで夢中になった夫の胸元に飛びついた。ダブル、ダメ、もうダメ、早く逃げてよ。子供が、ああ、ダメよ、ダメよ、ダブル。10フィートほどの距離まで接近してきた列車は、ギラつくヘッドライトを一面にレールの上に投げていた。その青白い月光と赤い炎のような光線の混乱し、錯綜したぶちまだらな明かりのうちで、我を失ったダブルは自分の魂にぴったり張り付いたように、近々と髪を乱し、歯をギリギリと噛みながら、瀕死の鳥が羽ばたく通りに身をもがくマーガレットの恐怖と哀願と、そして極度の憤怒にかきむしられたような顔を眺めた。それを見ると彼は、何でもかでもマーガレットが彼女の全生命で感じているそのことを、きっかりと一つの間違いもなく自分の心に感じているのを感じた。今死のうとする目と目が かっちりと火花を散らして結び合った。死ぬもんかバカ。どうしてここで死ななければならないのか、どうして死から逃れるか、そんなことが問題ではなかった。ただ犯行である。彼女の悪霊のようなものすごい僧帽から、彼の魂へと裸で踊り込む性の気活のような欲求である。彼女を駆り立てるがゆえに、彼女も駆り立てずには置かない本能の爆発である。死んでたまるもんか、死ぬもんか、なんだ、バカ畜生悪魔。ダブルはいきなり拳を振って、バネのように空中へ飛び上がった。と同時に叩きつけるように地面へ落ちて、知覚を失ったマージーの体に食いつくようにつかみかかると、決然とあたかも宣告を下すように、ノース、と叫んだ。この瞬間、彼の心を満たした者は、決して愛する妻を一人死なせるに耐えないという単純な情でもなければ、共に死ぬべきであるという倫理的な判断でもない。ましてこの瞬間に生と死とを選択して英雄的最後を選ぼうとするような心はない。ただ彼女の前例が真っ赤な火の玉のようになって燃え上がった生の執着の偉大なる共鳴である。二つの個体が一つの生命になっていた。一つの生命の前にあらゆる空間が絶していた。二つの体躯を貫通して反響があったばかりである。彼の心には死という文字の存在を許すいかほど些細な感激もなかった。あくまでも生である。何と言ったって生きてやるぞ、という真っ暗な絶叫である。死んでも生きてみせるぞ、という執念である。ひたすらの執念である。あの寸刻前の恍惚は、あの幸福な無限は、運命は、運命は。そんなことがあってたまるもんか。彼は生命全部の緊張をただ一点に集中して、No, sir! と叫んだのである。何に？もちろん死である。体中で震えながら二人の周囲を駆け回って、叫んだり、つぶやいたり、つまずいたりしていた猫背の男は、ダブルがノースルと叫んでマージーの上に重なるように地上に横たわったのを見るや否や、殺されるような悲鳴を上げて走り出した。なぜともわからずこちらへ向かって確実に猛進してくる列車の一つ目の化け物のような前面をめがけて駆け出したのであるが、二三軒行くか行かぬに彼の老した耳をつんざくようにシュワッと空気を裁断して機関車の丸い頭部がすれ違った。と同時に彼はゴーゴーたる車輪の響きに混じって何とも言えない人間の共感が辺りの空気を差し通して空の彼方まで響き渡ったような気がした。彼は急に送客の力を失った。地面がずるっと足の下で滑った。彼はひげのまだらに生えた口をパッと開くと洗いざらいの生命を一時に吸い込むように息を詰めて、そばの茂みの中に転がり込んだ。一分、二分、三分。彼はそろそろと両膝をついて草の中から起き上がった。そして、おじたうさぎのように目を向いて、恐る恐る周囲を見回した。月が照っている。窓のガラスは光り、木々が眠っている。新刊とした夜の空気。これが、彼は肩を狭めて、これが死？これが。痩せたこめかみをひくひくと痙攣させながら、彼はまた伸び上がって、そろそろとあたりを見回した。定本、宮本百合子全集第1巻、新日本出版社、1979年昭和54年4月20日初版発行、1986年昭和61年3月20日第5刷り発行。定本の親本、宮本百合子全集第1巻、川出書房、 1951年昭和26年6月発行。